おはようございます。高田の小泉です。YouTuber の野菜紹介してくれるっていう話この間したじゃないですか。次の日に早速中間業者の方から電話がかかってきて、どうやって食べたらいいですかねっていうね、もう案の定ですよ。それは分かんないですよね、明らか料理しなさそうな女性の方がね、だからとりあえずね、生で食べれるものは生で食べてくださいってさやちゃんが言ってたんですけど、この野菜生で食べれるか食べれないかすら僕は分かんないんじゃないかとか思いながら、あとは炒めて食べるとか、もうなんかやっぱり事故る匂いしかしないんで、もうますます動画の公開がちょっとね楽しみになってきたっていうね、感じなんですけど、最近毎日ラジオねちょっと控えてるというか、毎日しちゃうと結構ね聞いてくださる方がもう追いつかなくなってきたり、なんかよくこういうのってこう習慣に溶け込むのが一番大事なんですけど、だから毎朝ね撮って毎朝聞くっていうね、その習慣にしてもらうっていうことが大事とかっていうのがあるんですけど、なんかねそこまで適当、そこまでありがたい僕のラジオじゃないんで、毎日はねちょっとあれかなと思って、逆にねこのぐらいのペースだとちょっと言うことがね結構いっぱいあって、それはそれでどうなんだろうと思いながら、一応不定期でねちょっとこうお届けしていきたいとは思っているんですけども、最近TikTok がなんかアルゴリズム変わったのか分かんないですけど、全然ねいいね押されなくなりました。なんでだろう、急にです。急にいいね全然押されなくなって、でも見られてる回数はどんどん回ってるんですよ。だから飽きられたんですかね、分かんないですけど、もう明らかにこの間までは投稿したらすぐね100とか200とかね、いいね言ってたんです。200は言ってないか、100とかね150とか言ってたんですけど、今またね1桁に戻って、でも回転数はね結構1000回以上とかね回ってるんですよ。なんでだろうと思いながら、でこの流れで SNS のね近況になるんですけど、でインスタグラムは最近僕ほとんどリール動画というか、一緒に農家のまかないシリーズを載せてるんですね。やっぱショートってリーチって言ってこう見られる数が増えて、それはね5万件ぐらいにリーチしてるんで、そのインスタの逆にねショートはすごい見られるようになって、でよくわかんないフォロワーも結構ね増えてて、僕今フォロワーがね200何人なんですけど、定期的にねなんかちょっと爆破する癖があってもうだからそんなもんなんですけど、結構増えてきたなって感じで、あとはねプラスねノートの方がね急にフォロワーが増えて、もう最初は本当にフォロワー2とか3とかでずっとやってたんですけど、何か分かんないんですけど、今もう100ぐらいいくぐらいいいねとかね、ノートは好きっていうボタンなんですけど、それをね押されるようになって、これは、もう謎なんですよね。で YouTube もねショートのそのねもう全部ね効率的にね農家のまかないシリーズ全部載せてるんですけど、YouTube の方も載せた途端最初十何人しか、登録者数いなかったんですけど、今120人ぐらい登録者増えて、120人って少ないんですけど、そのね別に SNS で収益化とかはまだね考えてないですし、何にもねこう別に、発信、それこそね5つ星のホテルさんも見つけてくださったのもインスタグラムだし、どこでね、どなたがね見つけてくれるかわからないので、見つけてもらえさえすれば、あとはこの日々のねこう農業でこう培ったというかね、そういう、お野菜をねお届けする機会があればね、なんかそこでいいご縁に恵まれるようなこう、チャンスを伺うという意味で SNS をやってるって感じなんで、SNS は大体そんな感じなんですけど、で、結構ねなんかタラタラとここ数日会ったことを喋るんですけど、 この間とある取材を受けまして、それは多分さやちゃんがなんかの認定式行った時に、まあ若いね、若めの女性がね、こういろいろつらつらと語ってたら、まあ、目新しく映るんで、まあ、多分目についたと思うんですけど、それで取材の依頼が来て、で一回ね、2週間前ぐらいアポが来てたんですけど、なんか当日ドタキャンになって、しかも理由がなんかその僕らのアポの前に入ってた取材が長引いたんで、なんかこうずらしてもらえますかみたいな、その理由は何なんとか思って、まあそこでちょっと違和感があったんですけど、で実際この間その取材の方が来て、うん、まあなんか僕が作業してた横をね通っていったんですけど、こう僕に対して挨拶もせず、いや僕は挨拶する気だったんですけど、全然目を合わせず行って、まあ、こんな人おるんやと思って、そしたら案の定ね、取材してる途中こうさやちゃんがメールがポンって入って、タバコ臭いみたいな、うん、あやっぱりそういう人やと思って、でなんか帰ってから聞いた後もなんか終始ねこう変な感じだったって言って、うん、まあ結構ちゃんとしたね、こう割と地元に密着した有名ななんちゃらなんちゃらっていうね、まあ、雑誌なのかわかんないですけど、まあ、あの方なんですけど、うん、まあ、なんかあんまり話もなんかインタビューっていうか、その取材っていうよりはみたいな、だから多分ネット上に載ってる高田について書いてることを抜粋して記事にするとか、そんな感じだと思うんですけど、まあろくな記事は上がってこないなと思いながら、まあね、まあ別に、まあそれもね一つ認知度を上げるためにね、まあそんななんかわけわからんことは書けないと思うんで、うん、ありきたりのことを書いて、まあそれをね何人かが見るっていう感じなんで、まあそこまでね気にすることでもないんで、うん、まあでもああそういう人もいるんだなと思いながら、うん、って感じですね。であともうこれ最後なんですけど、昨日やっとね地域おこし協力隊についてちょっと概要をね、市の政策課の方に、伺いに行ってきました、うん、まあ、制度の概要は都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動して生活の拠点を移したものを地方公共団体が地域おこし協力隊員として、遺族隊員は、一定期間地域に居住して地域ブランドや地場産品の、開発販売 PR 等の地域おこしの支援や農林水産業への従事、住民の生活支援などの地域協力活動を行いながらその地域への定住定着を図る取り組みと、うん、でこれ国の事業なん で実施主体は地方公共団体、まあ讃岐市になるんですよね、うん、で活動期間はおおむね1年以上から3年以下と、うん、っていう感じなんですよね、うん、でまあいろいろねこう財政のねこう措置があったりしながらもね、まあざっくり言うと、まあ、都会から田舎に、地域のために、町おこしに来ますみたいな、地域おこしに来ますっていう人を対象としてます。で、報酬ですけど年間320万、うん、なんぼだが、まあ保証としてね、まあ生活費ですよね言ってしまえば、320÷12は、まあ、26万ぐらいもらえると。でこれ僕知らなかったんですけど、その他活動経費っていうのがありまして、これがね年間200万、これはなんかうーん何でも結構使えるらしくて、それこそその地域おこし協力隊の方の家賃とかもこの報酬から家賃を出すのではなくて、この活動経費から出せると、あと交通費とかも出せると、うん、まあまあ出ますよね。で、まあ、聞いたところによると途中で辞めたりしても、まあ、返金とかの制度はないですし、まあ、例えば3年これを活動終わって結局その地域に移住定着しなくても何の罰則もないみたいな、うん、そりゃやることないふわふわした、人間はこういうのには飛びつきますよね、うん、って思いました。ちなみに農業の補助金は、例えば5年もらって、僕の場合はですよ、今はもう変わってるんですけど、僕がもらった当初は5年農業して補助金もらいながら5年したら、その後5年間も 農業を続けないと、返金です全額、うん、だから年間225万円もらってたんで225万かける 5年間だから1000万近くもらえるんですけど、うん、その後しなかったら返金で途中で売上目標とかも出しますし、売上結果それにそぐってなかったら当然ね注意されるというか、途中で打ち切られることもありますし、うん、逆に農業で結果出しすぎるとじゃあそんなにいらないねって言って補助金減額とかもあって、うん、まあここら辺がねなぜ、農業に対しては厳しいでその補助金をもらうこと自体も非常に厳しくなってきてると。なんで農業に対する補助金が厳しくてこの地域おこしは厳しくないんだみたいなとこもありますけど、結構ね国も力入れてこれどんどんどんどん増やしていこうとしてるんですけど、まあ、ちなみにねこれも書いてるんですけど、まあ、隊員の約4割は女性とで隊員の約7割が20歳代と30歳代と、うん、で任期終了後、およそ 65% が同じ地域に定住と、まあ、逆を言えば 35% はもうどっか行っちゃってるとこの金だけもらって、うん、で農業やっぱこれ農林水産関連への従事ってさっき言いましたけどやっぱ農業の周りってすごい地域おこし協力隊の人ちらほらいたりするんですよね、うん、だからやっぱそういう人たち見てると、うん、なんかこうバリバリのこうビジネスマンというよりは、うん、まあまあ僕が客観的に見てですけど、あそれこそね面接で落ちた人とかとも僕何人か、お会いしてるんですけど、うんまあ、本当に大丈夫っていう、まあ、社会になんかあまりね適さないんだろうなっていう、まあ、逆を言えば、まあ、自営、うん、経営者タイプの人が多い気がします。よく言えばですよ、うん、どっか組織に勤めて真面目にちゃんと働くというよりはなんか独創的な発想を持ってるんだけどそれってビジネスとして成り立つんだっけっていう方が多い気がします。はい、これは僕の実体験です。うん、批判でも何でもないです、思ったことをそのまま言います。はい、でまあまあそういう金額が出るんで、うん、で実際ね隣の町とかのね今現在ねこう地域おこし協力隊としてやってる方のね、なんか1週間に1回日報みたいなのを出さないといけないし月1回は現状報告会みたいなのがありますって言ってたんで、じゃあその日報とか議事録って見れたりするんですかっていうのをお伺いして、うん、なんかねデータで送ってもらおうかと思ったんですけどなんかそれは難しいとかねちょっとわけのわかんないことを言ってたんですけど、まあその場で見せてもらったんですけど、まあ想像通りというか想像以下というかもう結構すごいですね本当に。さやちゃんが昔ね、さやちゃんがって言うとあれだな、さやちゃんイメージ悪くなるからまあまあ昔ねこう地域おこし協力隊ってなんかこう若者のための生活保護みたいな言い方してまさにそうだなと思って、まあいいんですよ、うん、そりゃね年配の方に意味のない税金を使うよりはそりゃねどうにかなるか、一応ね地域おこしのために来てるんで、うん、そういう方にお金を使うのはいいんですけど、まあここまでかみたいな、まあ、例えるならこう今日は誰々さんと、地域の話し合いしか書いてないんですよ1日それだけで、うん、それだけ月26万もらえますからね。ちなみにこれ国の税金なんで皆さんの税金です、はい、とか、まあ、僕がやってるノート、うん、なんか月の目標みたいなとこになんかノートを作成するみたいな、うん、まあ、なんかそういう感じだったり、うん、今日はどこどこで農家さんの手伝いをしましたみたいな、うん、まあ本当に僕の日報かっていうぐらい僕の日報と同レベルですね、はい、僕はね収穫袋詰め配達みたいな感じなんですけど、うん、まあだから何もしてないんですよね実際。讃岐市は何も起こってないですし、まあでも、うん、隣の津田はねこういろいろな企画してやってるんですけど結局企画なんですよね、うん、イベントなんですよ、うん、地域おこしってイベントとか企画では、一時的には起きてますけどそれは根本的解決ではなくてあくまで対処療法で、しかもやってる方は気持ちいいじゃないですか、イベントしてこんなに人が集まってとか、うん、まあだからそれではねそれもいいと思います。でもね僕はちょっと、うん、もっとね違った形でやっていきたいなと思ってるんで、まあ、ちょっと長くなったんで、まあ何回かねこのラジオでお話してるんですけど次はね 僕たち田方面はね、地域保守協力隊の受け入れ先としてね、いよいよね、スタートをね、切るっていう形なんで、まあ、どういった方を募集して、まあ、どういう構想があってっていうのを詳しくね、人の批判ばっかりしてもねダメなんで、でもやっぱり反面教師、今現在してるもののいい面悪い面しっかりと分析して、自分の中でこう見極めながら、自分たちがそうならないように、もちろんいい部分は真似しますし、ダメな部分は改善しますし、だからなんて言うんでしょう、今の世の中って、本当に自分の主観で物事を言うことがダメみたいな、批判がすぐに悪い、批判が悪だみたいな、風潮があるんですけど、そんなことはなくて、現実そうなんで、それに対して意見を言う、これは当たり前の人間としての権利なんで、まあ僕はガンガン言っていきますけど、ただ全てを否定してるわけではないんで、もっとこう改善したらいいのにとか、でもっと言ったらこれは国の税金を使うわけなんで、自分の持ち出しだったら好きにやればいいんですよ。でもできないんですよ、自分のお金では。ちゃんと真面目に働いてお金を稼いでないから、だからそういう甘い、考えの若者がこういうものに食いついて、大した汗水流してないのに国の税金月26万、家賃も出る、交通費も出る、そんな状態で、私たちは地域の、僕たちは地域のためにやってる顔されて、大した発信もしてない、それでは誰もね認めてくれないし、誰も評価してくれないんですよ。だから全員がじゃないですよ、全員の地域おこし協力とかそうじゃないです、実際そうやって地域おこしてるところもあると思います。でもこれは正直ね、自治体の方も悪くて、市も悪いし、そういうので OKOK、しちゃってるんで、まあそこにね、そんなんじゃダメだろうっていう、本当に地域を起こすんだったらこうだろうっていう、まあある意味ね、こう僕たちのような、僕たちって言ったらいかんな、僕のような考えを持ってる人間が参入することによって、また違ったね状態の化学反応、いい化学反応を起こせるようなね、やっぱスクラップ&ビルドじゃないですけど、今の状況ではとてもね、地域にとって、本当に地域にとっていい形でやれてるとは僕は思わないんで、ちょっとここでね一発、田方面としてね、本当に地域のためにやりたいなと思ってるんで、まあ次からねちょっと展望とかビジョンとかね、こういうことやっていこうと思ってますっていうのをね、詳しくお伝えしようと思います。はい、ちょっと長くなってしまったんですいません。まあそんな感じでね、いろいろあるんですけど、今日もね楽しく、やっていきましょうということで、田方面の小泉でした。